こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれどもね、もう細部寒くなってきて、デビューした日賀さんもね、刺すこともない時期になってきたと思いますけれども、
何ですか、もうさっき取り直しした私は
バラしてくれましたね。なんか急に秋山先生がですね、服を選ぶのがすごく苦手なんだよねっていうね、お話をくださったんですけど、まあ盛り上がらなくてね。まさかの取り直しって、この話したところでまた盛り上がらないのが分かってるのに、なんで言っちゃったんですかね。
そうですよ、本当皆さん、本当服どうやって買ってるのかを今度教えてください。
うん、どういうことなんですかね。でも今日先生、普通におしゃれな感じじゃないですか。いや、なのに服は困ってるんですか。
スーツとかですね、そのワイシャツは、まあ、担当の方っていうかと相談しながら買ったりするんですが、うん、普通の私服がですね、うん、買えないというか、自分のセンスのなさを知ってるので、こう選べないんですよね。
はいはいはい、
たまにですよ。で、基本的に服はですね、私の妻とか娘が買ってくれるんですよ。
うん、あ、もうそれでいいじゃないですか。うん、安心します、それで。
たまにね、自分に行って人で買ってくるじゃないですか。
はいはい、
これ買ってきたよって言うと、
メールカリ、
家族が、違う、家族が、いいんじゃないのと言われる。ちょっと待ってよ、そのいいんじゃないのってどういう意味。
事故るわけですね。まあでも、いらっしゃいますよね。やっぱり世の中でね、活躍されてたりしてね、こう、結構ね、多くの方をファンに思ってたりするけど、まあ実はファッションセンスがないみたいな人いっぱいいますからね。もしかするとそういうことなんですかね。ちょっと知りませんけどもね。
いや、まさにその通りで、だから、秋山先生、服とかおしゃれですねって言われると、めっちゃ何も言い返せなくて。
俺じゃねえんだよと。ぜひ、コーディネーターの方、リスナーの方でいらっしゃいましたら、秋山先生のご提案をいただければと。お待ちしております。
なんでこの話したか分かったわ。遠藤さんが日傘の話をしたので、ほら、大久保さんと日傘対決をするみたいな話があったじゃないですか。
はいはい、財務頭の大久保先生と、
その時に日傘対決、どっちがおしゃれな日傘買ったか対決しようみたいな時に、はいはい、あ、これ絶対負けるなって話から思い出したんですよ。
どうでもいいところまた持ってきましたね。
はい、
まあ、ということでね、早速今日の質問に行きたいと思いますが、そんなね、ペラペラな話してる場合じゃないんですよ。大事な話をいただいてますんでね、
はい、
早速行きたいと思います。こんにちは、いつもポッドキャストを拝聴しております。最近、部下との関係で本音を聞くことの難しさを痛感しております。こちらとしては率直に言ってほしいと伝えているのに、返ってくるのは当たり障りのない言葉ばかり。そんな時、ふと秋山先生の言葉を思い出しました。本音を聞くには聞く覚悟がいると。でも正直、その覚悟ってどういう状態のことを指すのかよくわかりません。怒られる覚悟、否定される、それとも自分が変わる覚悟なんでしょうか。秋山先生は本音を聞く覚悟とはどんな状態だと考えておられますか、ということですね。
本当すごい本質的な質問で、ペラペラの話をしている場合じゃないですね。
本当そうですよ、もう。
で、実は少し前に、本音についてのポッドキャストを2回ぐらいやってるんですよね。さっき私見たら510回と511回でしたね。
はい、
ま、それも、まあ、聞いた上での質問をしてくれたと思うんですけども、これ一般的には、というか私も以前そうだったんですが、その本音を聞く覚悟みたいなことを言われると、まあ、何を言われてもそれを、まあ、受け止めますみたいな、こう自分の中で言えることっていうふうに、まあ、捉えてると思うんですね。
おお、なんか前回の受け入れるになんかつながるような話ですね。
そうですね、まさに。で、実はですね、ここで私たちがこう誤解というか確認しなくちゃいけないのは、本音っていうのはどこにあるかっていうことなんです。
おう、
本音ってついつい私たちっていうのは相手の中にあるっていうふうに思いがちなんですよね。相手の中の心の奥底に本当の気持ちが隠れている、それを本音というふうに名付けて、じゃあどうやってそれを引き出すかが大切だみたいにふうに思っていくんですよ。
なあ、その奥底にあるもの、
特に相手の中にあるっていう前提ですよね。
確かに。
で、これも別に間違いではないんですが、まあ、半分なのかなと思っていて、 本音っていうのはどこで生まれるかっていうと、自分と相手の間に生まれる、つまり関係の中でしか本音は生まれないわけですよね。ですから例えば遠藤さんがジョーさんに対して実はこんなことを思ってるっていうのは、遠藤さんの中にあるという言い方もできるけども、私と遠藤さんの関係の中で生まれてきたもの。
まあ、確かにジョーさんという方が存在しえなかったらその本音は存在しないですからね。そういう意味では確かに間にしか生まれないっていうのはその通りな気がしますけど。
ですからじゃあその本音を相手から聞くというのは、相手がその言わないから聞けないではなくて、その関係性において本音というものが存在しているわけですから、そもそも本音を相手が言える関係性を作れているかどうかっていうところからスタートしなくちゃいけない。
は
あ
は
あ、例えば私昔よくやってましたよね、部下に、いや正直言っていいよと、ね、チームに対して何か問題点があるならば言ってくれ、本当のこと言ってくれみたいなことを言うんですよ、私もよく昔言ってて、
うんうん、
で言われた瞬間にイラッとするんですよね。そうすると正直に言っていいよって言いながら相手が言った瞬間にこっちがイラつくってことは相手は見えてるので、
まあ、バレてる、伝わっちゃってるでしょうね、
うんうん、
秋山さん今絶対イラッとしたなみたいな、本音いいって言ってたくせにってなるやつですよね。
ですからそのやっぱりこれも関係で、自分と相手の関係がどんな関係かっていうと、まあ、そういうことを繰り返すと当然相手はその本音を言っていいと言ったところでその言葉を信じていいかどうかが分かんなくなってし
まう。まさにこの方の率直に言ってほしいと伝えているけども返ってくるのは当たり障りのない言葉ばかりっていうのが、嫌なこと言われている感じではないみたいですけど、現象としては似てますよね。
そこから紐解いていくと何が必要かというと、まあ、本音を聞く覚悟っていうのはですね、その相手から本音を言われてもそれを受け止められるということよりも、まあ、本音は多分こっちに向けて言うことが多いじゃないですか、
相手に対して
ですね、うん、だから私自身に言われることがほとんどなので、そうするとショックを受けるわけですよ。あ、そんな風に思ってたのかって。
ファッションセンスないとか本当思ってないですよ。
いや。
ちなみに。
で、
ちなみ
に今ね、今、じゃあ、ちょっとまあ、一つのメタファーとして
使
いましょうか。
は
い、
そう、
せっかくだから。ちょっと私が今、いや、分かっていたものも、それを堂々と言われた、みたいになると、自分の中でこう、心がこう揺さぶられるわけですよ。
うん、うん、まあ、傷つきますよね。
うん、うん。ということは、本音を聞く覚悟というのは、揺さぶられない、ドンとしてる、ではなくて、揺れること、揺さぶられることを自分がこう、引き受けるっていうのが、まあ、ある意味その相手の本音を聞く覚悟に近づいてくるのかなと思うんですよ。
聞く側がね、
うん、それをいや俺は何を言われても大丈夫ドンとしてよじゃなくて、あ、言われた時にきっと俺はすごいショックを受けるだろうなとか心が揺れてしまうだろうなということを自分が認めていく、それが、まあ、最初の本音を聞く覚悟につながっていくと思います。
自分が揺さぶられることを受け入れるというような感じです。
はい、ですから相手が本音を言った時に揺さぶられたって、あ、なんか揺さぶられて当然だよなっていうことを自分で最初に決めて、相手と本音を言ってくださいとか正直に言っていいよと言ってるのか、いや俺は揺さぶられねえぞ何やっても大丈夫とか思うのとはまた相手に対するプレッシャーが変わってくるんですよね。
まあ確かにですし、今の、例えで言うと、
うん、
絶対揺さぶられねえぞ、何を言われても大丈夫ってやつに本音言わないですよね。こちらからしたら揺さぶりたいわけじゃないですか。
うん、
揺さぶってか気づいてほしいのもあるわけが、うん、それが本音ですからね。なんか、ふわりてなってたらいいよ、だから言わねえんだよっていう、そういう逆説的なね、関係性になってしまいますよね。
で今こう遠藤さんが言ったように相手の立場に立った場合どうかというと、やっぱ本音っていうのは不満とか不安があるとは思いますが、前もねこれお伝えしたと思うんですけども、本音の中にはやっぱりその人の願いとか思いがあるわけですよね、
裏返しに、
うん、ですから本音ってその不満じゃなくてその人の願いと痛みが混ざった声みたいに捉えていくといいと思います。例えばその部下の方がいや正直社長が言ってることを何言ってるか分かりませんっていう時に、 まあ、不満もあるかもしれませんが、何言ってるかわからないという痛みと分かりたいという願いが両方あるんだということを、やっぱ私たちがそれをこう知っていってあげるかということが、これもまたその本音を聞く覚悟につながっていくと思います。
言い方変えるとあれですかね、本音を言う方にもリスク伴ってるっていうことへのちゃんとあの度量を持ってないと聞けるわけないよねって話なんですかね。
まさにそうですね。ですからその時にさっき言った度量っていうのは、俺は 何でも揺さぶられない、大丈夫だっていうことではなくって、いや俺は揺さぶられるということを覚悟してますよと、だからどうか言ってくださいみたいなところをやっぱり自分が持てるかどうかってことですね。
まあでもそうなると結局なんで本音を言ってほしいのかっていう、本音を言ってもらう側の方の、それこそ秋山先生の言うアウトカムみたいなのが何かしらちゃんとない限り、本音なんて聞きたくないですし、言いたくないですしって話ですもんね。
はい、ということはですけども、ということはですね、じゃあどんな人に本音を言うかというとですね、今みたいに自分が揺れるということを覚悟している、引き受けている人っていうのは分かるから、人は安心して本音を話せるわけじゃないですか。ということで、実はですね、もう一つ逆説的に、どんな人に本音を言うかというと、聞く側が本音を言う覚悟を持ってるかどうかっていうのも実は表裏一体で関係してるんです。
あ、今度は本音を言う方の覚悟ですか。
本音を、例えば部下と社長がいるとすると、社長は本音を聞く覚悟を持てるかどうかって話じゃないですか。で、同時に社長は本音を部下に伝える覚悟があるかどうかっていうことも問われていく。
これ表裏一体なんです。そういうことですか。
ですから、この話の続きとしては、今日は本音を聞く覚悟の話をしたんですけども、じゃあ実は私自身はその部下に対して本音を伝える覚悟があるかどうかっていうところと大きな関連性が出て
くる。なるほど。でも今の構造からすると、社長の本音なんて聞いたら、社員さんからしたら相当配慮していただかないと、傷つくどころの騒ぎではないような話になってしまいますよね。
そうですね。ですから、それをどのように伝えるかということを、それこそ皆さんに問うていただきたいんですけども、本音は聞く覚悟はありますかと同時に、あなたは本音を言う覚悟がありますか、そしてその本音を言う覚悟は何のためですかというところも合わせて見ていかないと、相手に本音は言うけども俺の本音は言わないよっていう、そのスタンスがなかなかこう相手に本音を言わせないということにもつながっていく。
なるほど、ということですね。これもしかしてあれですか、次回はってことですか。
そうですね、次回、
なるほどなるほどなるほど、
次回はそのじゃあ、私たち、リーダーとかが本音を言う覚悟はあるのかどうか、それが相手の本音を引き出すとどう関係するのかみたいなお話ができたらいいなと思ってます。
ということで、次回は本音を言う覚悟という方でいきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。